皆さんはこの権威というですね、言葉を聞きますと、どんなことを想像なさるでしょうか。まあ、権威とこう聞くと、無条件でこう反発したくなるですね、感覚が湧いてくるという方もおられれば、あるいは権威と聞くとですね、何かこう恐ろしい、権威者というと、お近づきになりたくありません。まあ、そんな方もおられるかもしれません。私自身のことをですね、申し上げますならば、私はですね、権威とこう、よそを呼ばれるものや、そういうように振る舞うものに対してですね、すべてのものに立ち向かうような、まあそんなですね、子供時代から、そんな生き方をしてきたように思います。学校の先生にはですね、もう先生というだけで逆らい、困らせ、あるいはまた親が親であるというだけで立ち向かい、あるいはまた力が強い同級生がその力をですね、誇るようなことをすると、ただそれだけで、つかみ合いの喧嘩をですね、まあ校庭でして、呼び出されたりと。そんな小学生時代を送っておりました。まあ私の小学生時代を知っている先生方はですね、本当に口を揃えて、覚醒の感がありますね、みたいなことを言ってくださるかもしれません。それだけですね、私の中にはこう、権威を認めたくない思いがあるんですね。認めたら負けだというか、自分の権威をですね、譲り渡すということですよね。相手の権威を認めるということ。もうそれですね。ですから、それをこう、何とかして握っておきたいという強い欲求が働いて思いました。まあ、年を重ねて、様々な苦難を経験して、角をですね、打たれて、角が少し取れてきたようにも思わなくもないですが、自分の中をよく見るとですね、そのような権威に逆らいたい。そういうですね、性質はもう本当に根強く色濃く残っているなぁと思わされています。まあ、生涯かけてこれはですね、本当に砕かれていくんだろうなと思います。まあ、聖書を見てもあのヤコブもですね、そうですよね、最初はもう本当に、権威をですね、反発する人でありました。神の使いとまでですね、格闘して、そのようなですね、彼でしたけど、やがて本当に撃たれた後に、彼は本当に砕かれた器になっていきました。まあそういうわけで私もですね、そういう自分がそういうものでありますから、子育てでも同じような苦労を味わっております。カエルの子はカエルとよく言ったものだ。そういうふうに思っているわけですね。まあそのような私ですからですね、神の権威を認めるというこの人生最初の体験はいつだったかと思い返せますと、以前お話ししました、お伺いしましたけれども、あの高校生の修学旅行の時に起きた失恋の体験がきっかけでありました。思いがけないですね、タイミングで失意のどん底にいた私にですね、完璧なこの聖書の御言葉が与えられたわけでありますね。もう運命的な、そういう出会いだったと思いますが、で、それを通して私はですね、神様は私を見抜いておられるんだ。神様は私から離れることはない。私をいつも見守っておられ、どこまでも共に歩んでくださるんだ。そういう身震いするような実感を味わって、それで空恐ろしさすら感じました。あの時ですね、高校2年生でありましたけど、私は人生で初めてですね、神様の前に降参したのであります。もうダメです。わかりました。自分の権威をですね、初めて神様に明け渡した。そういう時であったと思います。で、振り返ってみると、あの時がですね、私の信仰の出発点でありました。あの経験がなかったら、今の私は到底あり得ないと思います。若者にとって失恋ということはですね、決して小さな試練ではありません。もう人生が終わったかのような、お先真っ暗という状況ですよね。で、その機会を用いて神様は石のように硬いですね、自我を、私の自我を打ち砕いて、柔らかい肉の心へと変える一歩を踏み出してくださったわけであります。この方法によってしか私はですね、の砕きというものは始まらなかったなとこう思うんですね。つくづく思います。 ですから神様にかかると、失礼も益となると。すべてのことが益となる。まあ、若い皆さんには特にですね、このことを申し上げておきたいと思います。まあ、そういうわけで私にとって権威というのは本当にそういうこう、ものでありました。反発したくなるもの、理解しがたくもの、とっつきにくいもの。皆さんの中でもあるいはですね、そういう感覚を抱いている方もおられるんではないかとこう思うわけですね。で、それはですね、今から2000年前にこのユダヤの、まあ、イスラエルのですね、小高い丘の上でイエス・キリストの周りに座っていたですね、何千、何百、何千という人にとっても同じだったんですよね。28節から29節でもう一度読ませていただきますが、イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからである。皆さんご承知のように、またすでに見てきたように、マタイの福音書の5章から7章まではですね、3章にもわたって三条の説教というですね、1回のイエス様の説教としてはもう一番長い記録ですね、このメッセージがずっと記されております。で、この箇所にはですね、何時の敵を愛せよとか、右の方を撃たれたら左の方向き、あるいは狭き門から入れといったですね、クリスチャンでない人でもよく知られている言葉が並んでおります。で、そのせいかですね、この三条の、このマタイの五章から七章のですね、三条の説教というのは、クリスチャンでない人でもですね、世界中の人に愛されて人気を博してきたのであります。インドのですね、非暴力不服従運動のですね、創始者といえるガンジーも、この説教を見てですね、深い感動を覚えた。そういうふうに言われていますね。ですから私たちはともするとですね、この説教を見て、ああ、なんと素晴らしいことが書かれているかとか、もう感動を味わう。この内容の方にですね、心が行くわけであります。多くの人がそのようにここを読んできました。しかし、今日の聖書の箇所を見るときに、一番大事なことは、実は、内容にではなく、他のことにあるということに気づくのであります。それはこの箇所でですね、今読んだ箇所でイエス様のメッセージを聞いた人々はその内容にですね、驚天動地したというふうに書かれているよりもむしろですね、その語り方に驚いたと書いてありますね。つまりイエス様がですね、あたかも権威あるもののように語っているというその語り口にですね、語り方に引きつけられました。なぜかと言いますと、この時代にですね、イエス様の他にですね、こんなやり方をする人は一人もいなかったからであります。当時ですね、一般の人々で聖書を教えていた律法学者、ラビと呼ばれる人々ですが、この人たちがですね、聖書をこうだよと教えるときにどうしてたかというとですね、自分よりもよく知られた年上のですね、あるいはもう古い時代のですね、非常によく知られた有名な律法学者を引き合いに出して、例えば、ラビー・ガマリエルはこの箇所をこのように語っていますよ、皆さん。あるいはラビー・アキバはこの箇所をこのように解釈しております。これが正当な解釈であります。なんていうことをですね、言っていたわけでありますね。私はここをこういうふうに思っているんですけどね、そんな言い方をする人は一人もいませんでした。いつもですね、律法学者たちは自分よりも上と言われている外の権威にですね、寄りすがっていたんですね。自分の外に権威がある。ですから、あたかも自分の中に権威があるかのような、独自の解釈、これが真理だというような言い方をすることは決してなかった。そんな大それたことをすればですね、もう、不届き者として罰せられたかもしれない。で、皆さん、これはですね、窮屈な時代だなと、皆さん昔だから、そうだったんかなと思われるかもしれませんが、現代だってそうです。小中学校や高校にはですね、学習指導要領というものがさ、もう厳密に決まっているわけですよね。そして先生になりたければどうすればいいかって、先生になりたいですって立候補して、はい、じゃあ先生、そんなわけにはいきません。テストがあってですね、本当に厳しい倍率の高いテストに合格しなくてはならないわけです。そして初めて先生になりますね。ですから皆さん、学校の先生が生徒を教えるということはどういうことかというと、その語っている内容にお墨付きを与えたのはですね、文科省ですよね。文科省の権威によっているわけです。それから先生が先生であるという身分についてはですね、教育委員会が、ちゃんとこの人を吟味して合格出した。そのですね、権威、教育委員会の権威によってですね、先生は講壇に立っているわけですよ。 ですから、教員採用試験を受けてない人はいきなり来て、俺、教えてやるぜって言って立ってもですね、それは大問題、なんだこの人は。あるいはまた、ちゃんとですね、試験も受けてないのに受かったかのような、偽造したですね、教員免許なんか作る人が以前いたようにも思いますが、そういうことが起こると大問題だ。権威を持ってない。そういうふうに、だからですよね。あるいはまた学習指導要領と食い違う反対のことを言うことは基本的にはできないことだとこう言われているわけです。それは現代の一般的な決まり事だとこう言われますね。で、そこに来てどうでしょう。イエス様はですね、現代的な言い方をすると、モグリの教師であります。大学の教育学部に行って、教員卒業して、教員採用試験を受けました。倍率が高く、頑張りましたが不採用になりました。ですから、指講師として、塾で教えております。それならばまだわかりますが、イエス様は教育学部どころか大学にすら行っていない。職業は大工です。今まで正規の教育も受けたこともない人が、今まで誰からも聞いたことのないような、極めて斬新な教えを突如として語り出したのであります。人々の驚き、よくわかるんではないでしょうか。もちろん私はですね、高等教育が全てだということを申したいわけでは決してありません。大学に行かずともですね、優れた業績を残している人は世の中に無数におられます。例えば日本を代表する建築家に安藤忠雄さんという人がいますけれども、彼は全て独学で建築を学んだ人です。それでいながらですね、世界的な実績を上げて、世界的に日本の建築といえば安藤。そんな人になってきているわけですね。しかし彼とてですね、もう血の滲むような努力をして様々な書物を買い、人々のところにですね、教えを請いに行ってですね、あるいは大学の授業に潜り込んだりしてですね、死に物狂いで努力した結果があったから今があるわけですよね。しかしイエス様はそうではなかった。当時のですね、はですね、勉強しにも本というものをですね、自由に買ったりですね、売ったりするような時代ではありません。もう極めて高い本はですね、ですから聖書というのはですね、シナゴゴに一セットあるかないか、あるいは大金持ちがですね、社事制という字を移す人を雇ってですね、一字一句漏らさず移して自分のコピーを持っているかいないか、それぐらいのですね、世界であります。イエス様はですね、それまで安息日にシナゴゴに通って、聖書の教えを聞いていたでしょうが、基本的には30年間大工としてですね、毎日ですね、トンカントンカンとやり、ギーゴギーゴとやってきた、そういう人であります。その人がある日ですね、私には固有の権威があるのだ。まあそんなですね、態度で驚くべき教えを語り出し。だから人々は驚くわけです。イエス様はですね、ではこの三条の説教でどのようにして権威を主張してこられたのでしょうか。もう皆さん、ね、読んでこられたところでありますけれども、振り返りたい、いくつかですね、箇所を振り返りたいと思います。どういう時にイエス様はですね、この権威を主張してきたかと言いますと、まず、5章17節ですね。5章17節。イエス様はこう言っておられます。私が来たのは、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。成就というのは完成するという意味です。達成するということです。ですから、イエス様が言っていることは、私こそが聖書が書いてある律法をですね、完全に達成し、成就するものだとこう言い切ったということです。律法がですね、人に求めていることはこういうことだと過去何百人もいた預言者たちが語ってきました。それが旧約聖書になって私たちにこうずっと記されているわけでありますけれども、イエス様はですね、私はこのすべてを成就し完成するために来たとこう言うんですね。で、そもそもですね、この私は来たという言い方自体ですね、ちょっと不思議じゃないですか、皆さん。どこから来たんですか？仙台から来ました。古川の出身です。岩手山から来ました。それならばわかるんです。し、イエス様はどこから来たかと言わずに単に私は成就するために来たとだけ言ってるんですね。ここにはですね、イエス様はあなた方の知り得ないところから私は来た という含みがありますよね。このことは後で触れますけれども、さらにですね、この5章の21節を見たいと思います。21節からのところですね。昔の人々に、人を殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。昔の人々にとこう言っている昔の人々というのはですね、イスラエルの中で最も有名な預言者であるモーセですよね。そのモーセが記したモーセ五章とその教えをですね、解釈してきたですね、代々の律法学者たちのですね、こう連なっている人々のことを言うわけですよ。イエスはですね、あなた方は昔の人々はそう言ってきたでしょう。しかし、この私は、こう言いますよ。しかし、この私は、こう言う、と言うんですね。明らかにイエス様の言い方はですね、律法を記したモーセの権威を上回る権威が私にある。そう言っているわけです。そもそもモーセのですね、記したこの創出、レビ、民、申命記と、これに権威があるとされている。なぜ権威があるかというと、それはモーセが神様から受けた書物だから権威があるわけですよね。モーセ自体に権威があったわけではない。モーセは神様から受けて、神様から任命されて、神様から受けたそこに権威がある。しかしイエス様はそこを上回る権威が自分にあるのだとこう言ってるんですね。モーセは、あるいは律法学者はこう言う。し、私はこういうのだということはですね、私の方が上の権威を持っているということです。ということは、つまりイエス様はですね、ご自分を神に等しい権威を持っているものだと理解していたということははっきりわかりますね。三条の説教のですね、こう三章しかない中で、しかし私はこう言いますと。こういう言い方はですね、この後なんと7回も出てきますよ。私、しかし私はこう。あなた方はこう聞いてるでしょ。しかし私はこう言います。人々はですね、しかし私はこう言うと言われた途端にですね、何度も大きな衝撃を受けたに違いありませんね。で、三条の説教は終盤に入るとですね、イエス様はもっとですね、はっきりとですね、ご自分の神としての権威をですね、こう示唆するようなことを言っていくわけですね。七章に入ると、どうなるでしょうか。七章の21節ですね、こう言っておられます。この間、見たところでもありますけれども。七章の21節。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るので、その日には大勢の人が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法なす者ども、私から離れていけ。明らかに世の終わりの時のことをここではイエス様は言っています。ああ、終わりが来てしまったと言ってですね、もう焦った人々はですね、慌てて、ああ、イエス様、ああ、神様。こう言って、おお、主を助けてください。おお、イエス様と言ってですね、口々に叫ぶわけであります。しかし心からの悔い改めではない。上辺だけでなんとかですね、イエス様に取りすがって行けば行こう。そういう人々に対してイエスは言うわけですね。私はあなた方を全然知らないと。私はあなた方を全然知らない。明らかにイエス様はですね、審判者として振る舞っておられますね。で、このことはですね、先日見たこの二つの家のですね、例え話からもですね、よくわかるんですね。26節に何と書いてあるでしょうか。また、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない人は砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができる。雨が降って洪水が寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れた。しかもひどい倒れ方だった。私の言葉、つまりイエス・キリストの言葉を聞かない、あるいは聞いてもそれを行わない人は砂上の楼閣のような人生である。皆さん、ですからですね、イエス様が言っていることはこういうことです。イエス・キリストとの関係があるかないかということはですね、人間の運命を左右するような問題なのだということをイエス様はここで言ったわけです。私の言葉を聞くか聞かないか それがこの家の運命を左右する。イエス様はなぜこういうことをやられたかというと、21節にもありますように、天におられる私の父とこう言ってますね。天におられる神様が私の父だと言っておられる。先ほどイエス様はですね、私は、ね、律法を成就するために来たと。私は来たという言い方不思議ですねとこう言いましたけども、それはですね、まさにイエス様が天から来たお方だからそういう言い方をしたわけですよね。自分の父は天におられるお方で私はそこから来たのだ。それはつまりイエス様は神の子であり、神であるということです。三条の説教でイエス様がですね、ご自分をですね、そういうものとして表現したのであります。だからこそ人々は、とですね、驚愕した。腰が抜けるほど驚いたのであります。常人のですね、考えることを超えたことをですね、真面目に本気で語っているぞ、この人は。皆さんの周りで現代ですね、こういう人が出てきたらどうでしょうね。おそらくですね、気が狂ってしまった。あるいは、古代妄想に取り憑かれてしまった。そう思うんではないでしょうか。当時の人も同じでありました。マルコの福音書の3章のというところを見ますとですね、イエス様に対してこういうことを言う人いました。あのイエスとかいう男は気が触れてしまったらしい。あんたちょっと、迎えに行った方がいいよ。家族に言う人がいたんですね。それでイエス様の家族はですね、来てですね、イエス様をですね、こう、ちょっと、いいかいか、ちょっと、あちがち。連れ戻してですね、人目のつかないところに隠そうとするですね、そういうことをしたと家族が書いてあるわけですね。親兄弟の目から見てもイエス様は明らかにですね、このイエスはどうしてしまったのか、どうかしてしまったのだと思うしか思えないことをイエス・キリストはこの三条の説教で皆の前で語ったということであります。しかし、このですね、イエス様の言葉です。裏を返すと、重大な問いかけを私たちに突きつけているのだということに気づかされるわけですね。それは、イエス様が気が触れたのではなくて、本当に神であるのなら、どうなるのか、ということですね。三条の説教というもの全体を通して、いやおうなしに私たちにですから問いかけているのです。あなたはイエスを誰だと思うのか、気が狂った人なのか、それとも神の子であり神だと思うのか、あなたはどう考えるのか、そう問いかけているということであります。三条の説教をですね、字面通りに忠実に読むのならばですね、この問いをですね、必然的に私たちは必ず受けるんですね。今日のですね、冒頭の箇所、ガンジーという人が本当に三条説教を見て感動したとこう言いました。しかし、三条の説教は感動話ではありません。ここに書いてあるのは途方もないことであります。天地がひっくり返るようなことをですね、イエス様は主張しているんであります。ですからその主張をですね、受け入れるのか、そして受け入れて従っていこう、この方に従っていこうとするのか、それともですね、あ、こんなのはもう気が狂った人の言うことだと言って退けるのか、その二つに一つしか道はないんですね。感動したと言ってですね、ごまかすわけにはいかない。そういうことをですね、イエス様は言うんです。ですから三条の説教を通してイエス様が言おうとしたことは、実はですね、イエスとは何者なのか、ということを伝えるということに、その主眼があったということを私たちは覚えたいんでありますね。そういうわけでイエス様はこういう語り方をされたということは驚きであります。です、私たちは同時にですね、問いを突きつけられた。イエスを神の子だと信じるのか、ほら、気が狂った人と思うのか、その二つに一つしかないと。そういうことですね。で、私たちは、はい、じゃあ、イエス様はですね、神の子だと信じる。救い主である、信ずべき主だと確信しました。そう思えればいいですけれども、少しこれだけでは消化が足りないかもしれない。そう思いますね。おそらく、このマタイの福音書を記したマタイもですね、そのことはよくよく分かっていたでしょう。ですからですね、イエス様の権威というのはこういうものだということをですね、マタイはですね、この8章、 この三条世紀終わったですね、山から降りてきた8章以降ですね、もう8回もですね、権威、権威、権威という言葉を使って、イエス様の権威というのはどういうところにあるのかということを説明しようとしているわけです。でまずですね、このすぐ後の8章の5節を見てみましょう。こういうですね、エピソードがありますね。これ字が扱いますから、それほど詳しくはお話しませんけれども、イエスがカペナウムに入られると、一人の百人たちを身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべがチューブで家に寝てひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし百人たちは答えていった。主よ、あなたは私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。私も上にこれをせよと言えばその通りに出します。イエスはこれを聞いて驚かれついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓につきます。しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて激しりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。ローマの百人隊長は歴史上初めてですね、イエスの言葉に権威があるということを受け入れた人でありました。というのは彼はですね、経験から知っていましたね。このローマのですね、一兵卒、ちょっとですね、まあ、位が上だ。もう100人、ローマ軍の中に100人隊長が1万人ぐらいいたか、わかりませんが、この私でさえ部下にあれせろ、って言ったら、はい、って言って、すぐするんですよね。こっち来い、はい。イエスさーと言ってこう来るわけです。もうその言った通りのことが私の言葉で起こるんじゃありませんか。だったらこの方のですね、言葉は病気さえも癒すはずだとそう考えて、そう信じて、実際にその通りのものを得たのであります。イエス様は患者に会いもしませんでした。触れもしませんでした。この薬を買ってきなさいと言って指示を与えたわけでもなく、そのあなたの信じた通りになるようにという言葉だけで、不治の病が癒された。病に対する権威というものを実際にイエス様は持っていたということを、マタイはこの箇所ではっきりと言っているわけです。でですね、これは単なるお話じゃなくて、おそらくこのですね、福音書が、マタイの福音書が書かれた時に、おそらくこの百人たちは生きていたと思います。いや、こういう経験をしたんだよ。人々に、あなたでしたか。明かして回ったに違いありませんね。だからこの記事が残っているのだと思います。さらにページをめくってみますと、9章の4節ですね、こういうことが書いてありますね。イエスは彼の心の思いを知って言われた。なぜ心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が、つまり自分が、イエス・キリストが、地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってそれから中部の人に起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起きて家に帰った。群衆はそれを見て恐ろしくなり、こんな権威を人にお与えになった神を崇めた。皆さんよくご承知の箇所であります。ですね、中部の人を連れてきて、主が癒された。で、イエス様はここで驚くべきことを言いますが、それはですね、6節です。人の子が地上で罪を許す権威を持っている。私は罪を許す権威を持っているとはっきり宣言しました。まあ、罪を許すと言いますと裁判所ですね。ダンダン、無罪とですね、あの裁判長が言いますね。そんなですね、罪を許すのはちょっと違います。人間のですね、裁判はしばしば誤りを犯します。無罪の人なのに有罪とされ、有罪の人が無罪としてですね、されることがよく起こっています。あるいはまたですね、あなたは無罪とか言われたとしてもですね、もうあなたはですね、一辺の曇りもなく、隅から隅までですね、どこを切っても白。そういうことを言ってるんではなくて、この扱っている事件に関してのみ、あなたは潔白と言ったに過ぎない。しかしイエスが、あなたの罪は許されたと言われたときに、それは文字通り、あなたのすべての罪は許されたという意味ですよ。 まあ、口で言うだけなら誰だってできるんじゃないですか。私だってできますよね。そこで、イエス様はこれは嘘ではない、事実だということを示すために、この中部の人の病気を治されたのであります。ですから聖書はイエスはですね、罪を許す権威を現実に持っておられるということをここではっきりと語っておられるんですね。先ほどですね、二人の家を建てる人の箇所を見ました。そこでイエスはですね、私の言葉を聞くか聞かないかが全てを決すると。審判を行う人としてイエス様は書かれていましたが、ここではですね、審判から人々を救い出すお方として、許す人として書かれています。どちらの権威もイエスは持っておられるのだと聖書は言うわけですね。皆さん、こんなことを言ってはばからない人は一体何者なのでしょうか。さらに十章の一節を見てみましょう。このように書かれております。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった。イエス様はですね、このすぐ前の九章の32節から33節、悪霊を追い出しておられます。その権威をですね、今度は弟子に託して送り出したんですね。これは何を表しているかといえば、イエスというお方はこの世を牛耳っている悪の力に対しても絶対的な権威を持っているのだということを示しています。イエスの言葉を聞くと悪霊でさえも無条件で従わざるを得ない。福音書にはそういう記事がいくらでも書かれております。そういうわけでイエス様は病を癒し、悪霊を追い出し、様々な奇跡を行う。そういうことをもってご自分が単に気が触れてしまった人ではない。ということを証明されたんですね。しかし最も重要な証拠がまだ残っています。それは十字架と復活です。イエス様は先ほどの箇所、あなたの罪は許されたと言われた。それがお題目ではなくて現実にそうだということを示すために病気を治されたんですね。しかし一番大事なことがあります。それはたとえ病気を治されたとしても50年、70年、80年経てば、やがて再び死を迎えるということです。人は決して罪から来る報酬である死を招かれることはできない。神の前に罪あるものとなっている私たちは、この死という問題を決して逃れることはできない。イエス様はこのことを解決するために、私たちに代わって罪から来る報いである死を受け入れてくださったのであります。自分を十字架に向けて差し出して、罪の贖いのためにご自分の命を捧げて、名実ともにあなたの罪は許された。私が代わりにあなたの罪を負ったから、あなたの許しは完成した。そう宣言してくださいました。それだけではなく、三日目にその死人の中から蘇ってくださった。このことをですね、見るときにイエスを信じるならば、たとえ死んだとしても、蘇って永遠に生きるものとされるんだ。それが事実そうなるんだ。実例を私は示そう。そうしてイエス様は復活してくださったんですね。復活は神にしかできないことであります。それによってご自分が神であるということをイエス様は示してくださった。ある人々はですね、このキリスト教の教えでイエス様が復活したんですよと聞いて、バカな。何を荒唐無稽なこと言っとるのか。こういうね、荒唐無稽なこと言わなければ、三条の説教素晴らしいよな。ああいうことだけ言っていけば、キリスト教はね、いい宗教なんだけどね、っていう人もいます。しかし、もしイエス・キリストが復活されなかったなら、キリスト教は何の中身もない宗教であります。なぜならイエス様は私が蘇りますと言っておられる。予告しておられる。それなのに蘇らなかった。詐欺師であります。ホラ吹きであります。ホラ吹きの教えを聞く必要はありません。十字架と復活というのはですから、イエスの権威のです、最終的かつ完全な印であります。そもそも復活の奇跡についてはですね、目撃者が無数におりまして、最も証明しやすい奇跡。もう聖書外の資料にまでですね、そのことは記録されているほどであります。 最も証明しやすい奇跡、それが復活であるとさえ言われています。いろいろな状況、証拠がありますから。ですから私たちがですね、もう一度改めて思いたいことは、イエスはリアルに、実際に蘇ったということをしっかりと受け止めたい。だからイエスを信じる者は希望がある。だからイエスの権威に信頼して私たち歩んでいっていいんだということですよね。ですから、このことを見るときにイエス様が三条の説教において、権威ある者のようにお語りになったということは、単なるですね、こう古代妄想で、俺すげえぜ、みたいなですね。見てくれよ。このすごいことを見てくれよ。そういうですね、いわゆる自分を大きくしようとか、そういうことではないんだということがよくわかるんではないでしょうか。私はですね、福音書記者が心血注いですね、この書物を記して私たちに伝えようとしたことはですね、まさしく、イエス様には、権威があるんですよ。ということを伝えようとしたからでなかったかと思います。それが私たちに問われていることです。すなわち、あなたはイエスの権威を認めていますか?ということです。イエスの権威を認める生き方というのはどういうものでしょう?それは第一に生活において現れてくるでしょう。聖書は、安息日を覚えてこれを聖とせよと私たちに命じました。また神の国とその義を第一に求めようとこう言いました。これは神を礼拝するということをすべてのことに優先させなさいということであります。教会ではまた毎日ぜひディボーションをしましょうと申し上げております。あるいはまた、礼拝や祈祷会や日々の生活の中で祈りの時間を大切にしましょうと申し上げています。なぜそう言うのかというと、まあ、私は牧師としての権威でこう言っているわけではありません。決してそうではないんです。これらのことはですね、してもしなくても良いことではなくて、すべきことだ。なぜそう言われるんでしょうか。それは、イエス・キリストがあらゆる権威を持っておられるからであります。私は天においても地においても、一切の権威を与えられています。それへあなた方は言って全ての人を弟子としなさい。私は天においても地においても一切の権威を与えられているというお方を私たちは認めて主としているということですよ。ですからイエスの権威を私は認めますと信仰告白するならば、イエスの言葉に聞くということ、それ以外のですね、その他の全てのことに優先させるということではあります。具体的な礼拝とそれ以外の用事のどちらかを選ばなくてはならない状況になったら、礼拝を優先するということではないでしょうか。毎朝、新聞を読もうか、聖書を読もうか、テレビをつけようか、アマチュアを見ようか、その迷いがですね、出てきたときに、御言葉をまず開くということではないでしょうか。聖書はこう言ってるんだけれども、長年の友達のあの人に聞いたら、そんなのやめた方がいいよ。こうしようよ。こっちの方がいいよ。そう言ってきた。葛藤する。でも、イエスの言葉の方に信頼する。それがイエスの権威を認めて、そこに服するということではないでしょうか。ですから皆さん、今日私は申し上げたいのです。結局のところ、信仰とは何ですかと言いますと、イエスの権威に服するということであります。私たちにとってですね、一番葛藤を覚えるのはですね、このイエスの権威に服するということ。今日の最初のメッセージで申し上げましたね。私も権威に服するというか、とにかくしたくない人間だったと。こういうものは私たちの罪としてですね、本当に現実にもう内側にしっかりとあるんであります。でそれがですね、よく現れている箇所がありますよね。マタイのですね、21章というところ、21章の23節をぜひちょっと開けていただきたいと思いますが、21章の23節ですね。お読みします。マタイ21章23節。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長民の長老たちが身元に来ていった。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか?誰があなたにその権威を授けたのですか?何の権威によってこのことをするの?一体誰があなたにその権威を授けたのか?答えろ。 そういうわけであります。この子には、ここにはですね、イエスご自身に権威があるということを決して認めない、あるいは認められない人々の姿が克明に記されている。そしてイエス様の権威を認めない人がどういう態度でイエス様のところに来るかということはよくわかりますね。この世の中ではしかし無理もならぬことですが、人の権威というのはですね、すべて他の権威から授け、委譲されたものですよね。委ねられたもので、それが権威ですね。例えば、県知事さん、村井知事さんは、村井知事さんだから、村井さんだから権威を持ってるんじゃなくて、選挙で選ばれたから権威が村井さんに委ねられているんですね。で、国会議員のですね、まあ、愛知さんとか、その方々もですね、もう、愛知さんだから権威を持ってるんではなくて、選挙によって国民から権威を委任されたから権威があるんですよ。牧師も私はここに立たせていただきますがです、いただいておりますが、教会の権威によって任命されたからこそ牧師であります。生まれながらの牧師というものはありえません。いや、王様はどうなんですか？生まれたまま、生まれながら王様じゃないですかという方もいるかもしれませんがですね。しかし、どの王様は最初はただの人であります。一兵卒か将軍かその違いがあった。そして戦争で勝利して俺が王だと言ってですね、名乗るようにナポレオンにしてもそうですよね。名乗るようになっただけのことであります。この日本でもですね、天皇陛下はアマテラス大神という神の子孫だとして、それを根拠にして戦争中はですね、荒人神。人にありて同時に神であると。人となった神と、こういうようなことを言いました。絶対的な存在だとされました。しかし、このアマテラス大神の子孫だということ自体が天の権威を借りているに過ぎないわけであります。ですからイエスに質問しているこの最初たちもですね、どこから来た、どこの権威を借りて言っているのか。こう、この同じマインドから、この同じ考え方から抜け出せないんですね。この男の権威はどこから来たのか、吟味してやろうじゃないか。しかし皆さん、イエスご自身が神であると。そういう可能性を彼らは万に一つも考えなかった。神がここにおられる。もしそうだったらどうなるだろうか。そうは考えられなかった。しかし、三条の説教でイエス様が語ったことはですね、素直に聞くとどういうことかというと、私は神の子である。私は神であり、権威を持っている。そうイエス様は言ったとしか結論付けられないわけです。もしそれをですね、いやいやそうじゃないって言うんだったらですね、イエス様もこんなことを言う人は気が違った人ですよ。ですからこの道はですね、二つに一つしかないんです。イエスは本当に神の子。神である。神が私のそばにおられる。神が私のうちにおられる。皆さんいかがでしょうか？今日はたった2節しかないところからイエス様の権威、そのことを見てきたわけです。イエスの権威を認め、神の言葉としてこれに聞く。そしてそこに服する。それが三条の席を理解する鍵だ。何度も申し上げました。で、私たちがですね、実際に三条の説教を読んでいくと、いや、こんなことはとても無理ですよ、ね、あなたの右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまう。いや、無理です。情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で寛容を犯した。絶対にこんなことがない男が一人でもいるだろうか。無理ですよ。そんな風に思ってしまいます。ですからこれをですね、もう理想教のユートピアのですね、法律を書いているとか言う人もいますし、まあこれはさ、もう崇高な理念であって、現実はまあ違ってもいいんだという人もいます。でもそうじゃないんですよ。イエス・キリストが神の御子である。これを語っておるお方が神であって、救い主であって、権威を持っておられるお方である。そして私がその権威に服そうと考えるのはですね、イエス・キリストがこれをさせてくださるように私を変えてくださる。そこに信仰の醍醐味があるのです。私たちはいくら頑張っても月に向かってジャンプするようなもので、これを自分の肉の力でできる人は一人もいません。もしそれができる人が、私はできると言うなら、人間の罪の現実を過小評価している。 イエスの権威を受け入れそこに服する思いがなかったら、この三条の説教は単なるお題目です。全くおぼつかないことです。イエスの権威に服して、新しい命が私たちのうちに与えられ、そうするときにですね、この三条の説教はただの難行苦行ではない。もう高すぎてですね、そびえ立ってエベレストのようにですね、とてもこんなに登れない、そうではない。キリストが共に登ってください。キリストがですね、私を背負って、高めにまで引き上げてくださる。キリストが疲れた私を癒してくださる。キリストが私と共に歩んでくださる。だから、この三条の説教は実現可能なものとなる。すべてはですね、何にかかっているかと言いますと、今日の箇所の28節から29節にあるように、イエスは権威を持っておられる。私たちはその権威に従わなくてはならない。これをですね、受け入れるかどうかにかかっているんだということです。そこで最後に皆さんにお伺いしたいのです。イエス様は、ご自分がですね、偉大な道徳の先生と見られることを決して望んではいません。あ、素晴らしいですね。これ道徳のですね、もう世界最高の倫理の教科書書いてありますよ。もうこれを参考にですね、皆さん平和を実現していきましょうね。そんなことを、そんな風に扱われることをイエス様は全く望んでいないのです。それはイエス様のメッセージを踏みにじることです。私は権威者としてあなたに命じる。私の言葉を受け入れなさい。そこに従いなさい。これがイエス様の語っている中心的な内容です。ですから、この三条説教、ここの部分は素晴らしいからこうしたが、これはちょっともう今の自分には無理だから、もうあと来年か、10年先か、そういうですね、虫食いのような読み方。それはイエス様の権威を認めているとは言えません。言えません。三条の説教はですね、私たちクリスチャンがですね、当然あるべき生き方が書かれているのです。しかし、イエス様を信じてない人にこれは決してできません。イエス様はですね、権威を認めようとしない人が、いくらここから力を得ようとしてもですね、力を得るどころか絶望を受けるだけであります。こんなことはできない。しかし、イエス・キリストを認め、受け入れ、イエス・キリストの権威をですね、受け入れた人々にとっては、この三条説教、命です。皆さん、こんな生き方がイエス・キリストにあってできるようになると、聖書は約束してるんじゃありませんか。なんと素晴らしいことか。ここにですね、私のですね、本当に人生の究極の目標がある。イエスは私のうちにそれを可能にしてくださる。ですから、私たちはですね、本当にこのイエスご自身こそがこの説教の中心であり、イエスというお方こそ、お方自身がこの説教の中心なんだ。このお方に目を向けるべきなんだ。単にですね、驚いた。次の日なんて何だっけ。そうではないんですね。このお方は権威がある。現実に権威を持っておられる。私はそこに従って生きていこうじゃないか。それが鍵であります。イエスの言葉を神の言葉として聞く。そこに全てがかかっております。お祈りをしたいと思います。